行動を変えれば環境が変わる。どこかでこんな言い方を聞いたことはありませんか？その意味を改めて知ることで自分や人のことがよくわかります。私たちの意識には階層がある。意識の階層を知る。心理学の研究では私たちが普段使っている意識には階層があり、階層の上にあるものが下のものに影響しているとされています。これを提唱したのは、アップルや IBM などの世界的企業のコンサルタントでもあり、行動スキルトレーナーとして有名なロバート・ディルツ氏です。意識の階層は一番上部が自己認識、次が信念価値観、その下が能力、その下が行動、一番下が環境となっています。下に行くにつれて、だんだんとわかりやすく自分で理解し言葉で描写しやすくなってきます。そして上に行くほど自分では把握しづらく、当然理解や言語化もどんどん難しくなります。この階層は互いに影響し、上の階層に行くほどその人間にとって本質に関わるような重要性が増してきます。例えば行動を変えれば環境が変わる。どこかです。こんな言い方を聞いたことはありませんか？自分が今していることを思い切って変えると、自分を取り巻くものがまるで変わってくるという意味ですね。これは行動を変えた影響により、その下部である環境が変わったという現象です。では、その階層を一つずつ見て理解を深めていきましょう。自己認識。意識の階層が下に行くにつれて自分ではわかりやすく描写もしやすくなってくると説明しました。例えば今自分がいる環境は周りを見ればわかります。どんな行動を普段しているかも言葉にできます。どんな能力を持っているのかもよく考えれば羅列していけそうですね。しかしその上にある信念価値観はどうでしょう？あなたの信念や価値観は何？と言われても、とっさには答えられない人が多いはずです。そして階層の一番上部の自己認識はほぼ誰にもわかりません。潜在意識の奥にあるブラックボックスの最たるものです。自己認識とは、私たちが自分自身に対して持つ、こういう自分でありたいという願望や、こういう人間であるという定義です。セルフイメージとも呼ばれます。誤解がないように説明しておくと、自己認識は、私ってこういう人だからと自分で簡単に語れるようなことでも、キャラ設定とも違います。大げさに言えば、自分がこの世にある意味や使命に匹敵する自分のあり方、自分の生き方といった自分にとって本質的な事柄です。しかし意味や使命といっても崇高で壮大なことではなく、単にあなたがどう生きたいか、どんな人間でいたいのかという潜在的な思いです。その潜在的な思いが私たちの普段の考え方や行動を無意識に私たちに選択させている原動力です。この深い原動力を自分で把握することは本当に難しいことですが、それだけにこの部分をおぼろげでも自分で少しずつ理解できるようになってくると、自分の考え方や行動に対して信念を持てるようになり、それが強い自信や行動指針を自分にもたらしてくれます。カリスマと呼ばれる強い存在感を持つ人物は、自己認識理解が人より強い人間であるがゆえに、考え方や行動が一貫しており、自分の望む道を自信を持って強く邁進していけると考えられます。自己認識は明確化も言語化も非常に困難ですが、自己啓発のセミナーやワーク、カウンセリングなど、探りやすい機会があります。例えばあなたが普段大切にしている行動や習慣、好きなこと、心に刺さるキーワードなどに気づいたら、その理由を考えてみてください。なぜそれらが自分にとって大切だったり、何かの意味を持ったりするのかを考えると、そこに共通の何かが見えてくることがあります。それがあなたを自分の自己認識に導いてくれるしるべとなる可能性があります。信念や価値観。自己認識は信念価値観を生みます。信念というと、これも世界を救うなどの崇高で壮大なイメージを持つ人は多いですが、あくまで自分が生きる道が信念です。〇〇になりたい、〇〇する人間になりたくない、など、あなたの中の芯となっている事柄です。価値観はあなたが考えたり行動したりする上で、ルールや指針となるもので、〇〇する上で、〇〇を大事にしている、〇〇だけはしたくない、と無意識に思っている事柄です。能力。信念価値観は私たちの生活の中で私たちが得る能力の種類や力の大きさを決めています。 例えば多くの人と関わりたい。そんな信念だと多くの場所に行けるようになりたい。語学力を身につけるというふうになるかもしれません。あるいは皆と同じようでいたい。目立ちたくない。普通の学科学習や目立たない技術を身につけるという流れになるかもしれません。自分が今持つ洋々な力は私たちの信念や価値観が培ってくれたものです。信念や価値観にはこうしたいと願望ばかりでなく、これぐらいでいいという妥協もあります。その願望や妥協が今持つ能力を決めているというわけです。わかりやすい例で言えば、有名なサッカー選手は小さな頃から世界で活躍するサッカー選手になると一心に思い続け、その結果、サッカーの技能だけでなく、活躍したい国の語学も習得していきました。世界一のサッカー選手と将来の自分を定義し、そのためにこうしたいという信念を非常に明確に持っていたため、それを実現する能力を自然に選択して身につけていったのです。わかりやすく説明するためにサッカー技能や語学力を例にしましたが、私たちが持つ能力は考え方の幅や決断力や行動力、コミュニケーションのセンスやポジティブシンキングなどとても多様です。そしてどれも大切な自分のリソースです。あなたの今持つ能力はどんなものがあるでしょうか？そしてあなたに今の能力や技能を与えたあなたの信念や価値観はどんなものなのでしょうか？それを考えていくと自分のことがよりよくわかるようになります。